まあ、日本政府に対するその反撃攻勢として、まあ、税金を払わないぜっていうね、ことやってんですよ。税金と社会保障費を私は払いませんっていう、その、もう、意思表明してんだよね。税務署と、年金事務所に。で、これが、どうなっていってるかっていう、まあ、報告を、このスペースでさせていただいてるんですけども、まあ、先月ね、実際、税制審査会っていうところが存在してるのが分かりまして、そこに、審査請求をしたんですよ。で、その内容はどういうことかって言ったらね、まず第一として、今回のコロナの騒動が、嘘から始まってますよと。世界どこを見てもコロナウイルスの立証責任を果たした、研究所はないと。で、ないものがあるってことになってこの騒動になってるわけで、いろいろその企業もなんか自粛要請受けたりとかさ、特に飲食店なんかかわいそうだよね。時短営業とかさ、させられて。これものすごい損失なんですよ。で、私も海外にその渡航できなくなったし、まあいろいろ損害を受けてるわけですよ。その嘘のせいでね。で、これは明らかに憲法違反なんですよ。こういうこと やったらあかんんですよ。こうやって国民がその、不幸になるような嘘をついたらダメなんですよ、まず。これはね、憲法の、11条、12条、13条、13、14条、15条、まあ、この辺も全部ですよ。いっぱい書いてあるんですけどね。まあ、この辺は、まあ、各自にお調べになってください。で、これ、憲法違反してるだろっていう。それで、我々は損害を受けてますよっていう主張が一つ。で、もう一つは、平成27年に、日本政府をはじめ各省庁が法人化してるんですよ。要するに、法人番号打たれてね、会社になって戻るんですよ。これね、私も知らなかったんですけどね。去年ですよ、知ったの。で、こういう変更する場合は、必ず、その法整備をしなければならないっていう規則があるんですね。これが憲法の84条か、まあその辺だったと思うんですけども、それをこう満たしてないじゃないかと。だから、その、財務省も、国税庁も、国民に税金を払えっていう、その権利を失ってるんですよ。権限を。だから通知書が来るから当たり前のように払ってるけども、その法的裏付けが消えてしまってるんですよね、今の日本政府は。で、それを指摘したんですよ、私。で、そうしたら、まあ、ちょっと、その、ちゃんと文書にして、紙に書いて、提出してくださいっていう流れになったんですよね。で、その、紙に異議申し立てを文書を書いて、その、どれくらいの、その金額を免除を希望してるかとかいうのを、書いて提出すれば、それが、国税の方にも同じ、こういう審査請求がありましたよ。で、その、税務署の方は、それに対する答弁をしてください。裁判みたいなことができるんですよ。それが税制審査会というものです。で、この存在は私も知らなかった。で、これはあるんですよ。そういうところが、日本の中に。でね、そういう審査請求が私しました。で、国税の方にこういう方が審査請求に来られましたっていうところになってるんですよ、今。で、実際にこれからさあ、その戦うぞっていう時に、実は、ね、 先月の22日発行の書類で、国税からちょっと2通書類が届きまして、国税資金支払い命令官っていう、このなんか難しい方ですわ。国税資金支払い命令官っていう方から、ちょっとある文書が届きまして、で、どんな内容かって言ったらね、国税還付金充当通知書っていうものなんですよ。要するに、あなたは、要するに税金が一回戻りますよっていう書類なんですよね。還付金ですよ、要は。で、その還付金の金額がですね、一通目は、865,927円です。865,927円です。とんでもない金額なんですよ。で、この、還付金が、要するに、国税からあなたに戻りますよっていう書類なんですけども、その下に、ただし書きで、あなたの還付金については、未納となっている国税等があることから、国税通則法第57条または地方税法、第9条の10の規定に基づき、上記の充当金額欄の通り、納付すべき国税等に充当または委託納付しましたって書いてあるの。これね、ちょっとどういうことかって言ったら、あなたに一回税金戻しますね。で、その戻った税金は、そのあなた支払うべき税金としてお支払いしましたよっていうことなんですよ。で、結局私は税金払ってないんですよ、要は。1円も払ってないんですよ。で、その国税の言い分としては、一旦還付金としてお金を出したことにして、で、国税が委託して私の未納となっている税金を支払いしましたよっていう過去形の通知書なんですよ。だから私税金払ったことになったんですよ、これ。おかしい話でしょ？だからね、皆さんもこれやってほしいんですよ。で、こういうのが、こういう流れになるから。だ結局、その国税としては、その還付金を出して、その還付金が、あの税金に支払われるっていう流れを作るんですよ。だから税務署としては、あなたの言ってる通りだね、じゃあ税金払わなくていいですよって、とても言えないでしょ。言えないからこういうことをしてくるんですよ。で、これで私税金払ったことになるんだから。面白いでしょ？いや、これほんとね、みんなやってほしいですよ、これ。国税審査、税制審査会に行って異議申し立てをしてください。そういう機関があるんで、ほとんどの人が知らないんですけども。で、これをやったら、その税金払わなくて済みますんで、結果。私がそれを証明したでしょ？で、重要な資料は、参謀であるユキさんに全部送ってます。いや、これ本当だから。まあ、こういう形で、この審査請求に関しては、どうも幕が下りそう。なんでかって言ったら、私が異議申し立てする、その、権利をこれで奪われたんですよ。この還付金っていう形でね。だって税金払ったことになってるから、異議申し立てする、その理由がなくなるわけですよ。だからこれ、審査請求書出しても、審査会は、何言ってんの？あなた税金払ってるじゃないっていうふうになるんだよね。で、そういう手を使われたっていうことです。だからね、結果私勝ってるんですよ。なんでかって税金払ってないから。で、払ってないけども、払ったことになってるんですよ。事務処理上。で、それで幕が下りたって感じだね。 これが一つの結果です。だから皆さんも流れ的にはどうするかって言ったらね、まあ私がやった通りにしていただいたらいいんですけども、まず最寄りのその担当税税務署に行って審査請求の手続きをしてください。審査請求の。で、その審査請求の手続きをしたら、実際に、それ税制審査会というところがあって、あそこに審査請求することができますっていう、要するに、通知があります。で、実際に足を運んで、その審査会に、まず異議申し立てで、口頭でね、こう説明して、自分はこうなんだ、ああなんだっていうことを言って、その担当官が、じゃあ、あなたのその請求を、この、実際に紙に書いてね、その、提出してくださいっていう流れになります。で、あなたの審査請求の、その流れは、その、審査会として、あの、国税の方の言い分も、聞かなければいけないから、国税にも同じ書類が行きますと。その答弁するためのね。で、多分その、通達が税制審査会から国税の方に行ったんやと思います。で、その、要するに、税務署側としては、その、言い分が、その、ないんですよ。なんでかって言ったら、憲法違反してんだから。その、税金を取る権利っていうのを、還付金を払いますよ。で、その還付金は、その、未納の税金と相殺しますよっていう手に出たんです。だから皆さんも、そうやってやれば、その税金を払わなくて、払ったことになるよって言ってる。だ私の場合は経営者なので、その結構な金額なんですよ。だけどね、サラリーマンの人は実際に払ってしまってるから、またちょっと別のアプローチが必要なんだけどね。経営者の人はぜひやってください。これね、負けてチャラなんですよ。なんでかって言ったら、もともと税金っていうのは払わなければいけないものだからね。で、私は払わないって言ったんじゃないんですよ。憲法上おかしいでしょって、国のやってること今おかしいでしょっていう指摘をしたんです。で、その結果、その還付金っていう形で税金の支払いが免除されたっていう結果になったんですよ。まあそういうことです。これが今日の報告会の目玉ですね。実際にこの証拠の書類は今この子にあるし、これをみんなの前でボンと出すっていうわけにはいかないんですよ。だからまあ一部の私の信用ある人には、送ってるんですけどね。まあ実際こういう結果が得られました。だから皆さんもぜひ、そのチャレンジしてください。負けてチャラなんだから。だからね、重要なのは、まず1点。この憲法違反を指摘することです。政府の憲法違反を指摘してください。で、その裏付けとなる、その条文を出してください。で、一番効果的なのが84条です。ここは完全に違憲状態なので、で、それは、税務署も答弁できないっていうことやから。お金を払ってでも、その、もみ消そうっていうことやから、私の、審査請求をね。だからそういうことですよ、これ。だって私、還付金なんかないんだから、そもそも税金払ってないんだから。払ってないのに還付金がどうやって出てくる、何をどう計算したらそんな、今更ね、今更還付金が出てくるの。このタイミングだよ、しかも。おかしいでしょ。まあ私は一応こういう結果を得られることができました。皆さん聞いてびっくりだろ？ まあ一つ残念なのはね、2回戦がなくなったってことだね。1回戦で私勝っちゃったから。だからね、その、私言ったでしょ。彼らはすごく弱いって。こういう風になるんですよ。前に出てくる人間は、なんか、首切られるだとか、狩られるとか言うけど、狩られないんだって。まあ私の場合はこういう形で基本的に、なんていうの、売買されたって感じだね。要するに私の審査請求する権利を、このお金で解決されたっていうことです。なんだよ、私は、それでも、審査請求、するぞって言えなくなってしまったんですよ。なんでかって言ったら税金が支払われたことになってるんですよ、これ。で、それはこの国税資金、支払い命令官が、納付すべき国税充当または、委託納付しましたって書いたんですね。いや、納付されたんですよ。この支払い命令官によって。これがね、ちょっと、カウンターが入ったって感じだね、私に。まあ、なかなかうまいことできてますね、本当、世の中って。だけど、この、865,927 円と、もう一通が、89,000円になるんですけども、これがね、どういうことかって言ったらね、865,927円がね、まあとりあえず、その納付すべき、その税額なんですよ。で、この89,000円ってなんだって言ったら、これ、利息です。延滞金ですよ。延滞金まで還付金として戻してんだから。戻しておいて、それを納付するっていうね。なかなか卑怯な手使うよね。で、しかもね、私、こう、2回目なんですよ。この処分を受けるの。まあ、前にも話したけどさ。前はね、42万なんぼと、もうちょっと金額忘れちゃったけどね。全部で60万ぐらいでしたね。だ結局税金の支払いはしてないんですよ、私。で、社会保障費に関してはもうほったらかし。何のアプローチもない。電話すらかかってこないです。このまま時効になりそうですわ、これは。まあ、こんないい加減なもんですよ。まあだけどさすがにさ、厚生労働省はそこまで無茶はしてけえへんですわ、私には。だって私全部その、コロナの嘘を暴いて入ってってるからね。あなたたち明らかにやってることおかしいよねっていう入り込みが一番効果的。ということです、バイブ君。感想どうぞ。